啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
3。
はい。聖霊の神よ、今私に溢れて、清め満たし、主のものとならせてください。アーメン。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、今日の朝も感謝いたします。主がお一人お一人に、今日の一日の糧を与えてくださり、御言葉によって、この足元が照らされ、主の御心の道を行くことができますように、導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、それでは、今日の聖書箇所は、エペソ人への手紙5章の15節から21節の箇所です。それではお読みしたいと思います。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って、互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。アーメン。はい。それでは今日の箇所を簡単にまとめたいと思います。今日の箇所は、心にかなった歩みをしているかどうか、よく吟味するべきこと、そして、酒に酔うことと対比されて、御霊に満たされるべきことが書かれています。それでは最初に、主に示されることを中心に、黙想をしていきたいと思います。はい、それではいかがでしょうか。できた方から分かっちゃっていただきたいと思います。
はい、私は20節。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさいというところに目が留まりました。いつでも、どんな時であっても、またどんなものに対しても、主イエス様の名前によって、天の父に感謝することを命じているんだなと示されました。以上です。
はい、私は16、17節が目に留まりました。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいというところから、悪い時代にあっても、この機会が主によっては益とされるから、いつでもどんな時でも主の御心を求めて、機会を十分に生かしていくべきだなと思いました。主の御心は救いなので、どんな状態でもこの救いから目を離してはいけないなということを感じました。以上です。
はい、私も、16節17節で、悟りをいただきました。悪い時代にあって、福音を語るのが難しい状況の中にあったとしても、本当に、聖霊様の導きによく従って、またよく、悟って必要な働きをしていくべきだと教えられました。
はい、私は18節のこの御霊に満たされなさいという言葉から、後半の部分、それに続く部分がすごく心に留まりました。御霊に満たされなさいと語られているなと思いました。御霊に満たされる 者は本当に主を賛美して礼拝し、またすべてのことを感謝し、そして互いに従い合うその姿勢を持つものだなと、まあ、御霊に満たされなさいということをすごく示されました。
はい、私はまず18から20節で、御霊に満たされる方法が書いてあるなと思いました。賛美し、感謝し、そして特に互いにこの語り合うということをもって、私たちが御霊に満たされることができるということを、改めて、学びました。はい、それではさらに神様がどういう方であるか、また教えや戒めや、示される罪、また約束などがないか引き続き黙想していきましょう。はい、それではいかがでしょうか。できた方からお願いいたします。
はい、15節から17節のところで命令として、この悪い時代の中で、迫害や試練や誘惑の時代の中で、自分自身をいつも点検し、また機会をよく用いるようにと、そしてそういった困難の中で主の御心が何かをよく悟るようにと命じられていると思いました。また18節のところで、避けるべき行動とまた命令ですけど、酒に酔っ払ってはいけないということが書かれていると思いました。その代わりに聖霊の満たしを進めているんですけど、ここの聖霊に満たされなさいというこの言葉が、もともとは聖霊に満たされ続けていなさいという言葉であると聞いた覚えがあるんですが、本当に放蕩することがないように御霊に満たされ続けていることが聖書に命じられているんだと思いました。以上です。
私は18節から20節を通して、聖霊様が満たしてくださるお方であることを見ることができました。御霊に満たされなさいとあって、19から21でいろいろ書かれているんですけども、まずは主を褒めたたえ、賛美し、礼拝し、心から主に向かって賛美するとき、主は私たちの心を聖霊様が満たしてくださるということ。また20節では、感謝のことをもって、すべてのことについて主に感謝するときに、主が心を守り、特に感謝できない状態から乗り越え勝利する力を与えてくださるということ。また21節、主を恐れ、第一優先し、そしてどんな状態でもその御心に従うときに、主は道を開き、守ってくださるなと、いろんな形で聖霊様の満たしと守りがあるなということを教えられました。以上です。
はい。私はまず18節で、酒に酔ってはいけません、そこには法度があるからです、御霊に満たされなさいという箇所を通して、悟りをいただきました。酒に酔ってはいけませんとありますけれども、それは法度があるゆえであって、つまり自分自身を、まあ、法度させたりとか、また自分自身をこうイエス・キリスト以外でこう酔わせるような全てのものを、まあ、遠ざけて、本当に聖霊に満たされなさいと、そのように、教えられました。また、20節、21節を通して、本当にこのイエス・キリスト、何よって、父なる神に感謝し、またキリストを恐れ尊ぶ、このようにキリストに、こう、私たちがフォーカスして、この方から目を離さずに、まあ、悪いようにあっても、本当その心を据えていく必要があると教えられました。
私は今朝は全体から御霊への聖霊様について見ていたんですけれども、4章の30節のところで、聖霊によってあなた方は勝因をされていると書かれていて、救われた人、信じた瞬間に私たちすべてのクリスチャンには勝因が押されますけれども、しかしさらにこの聖霊に満たされなさいということ を五章では書かれていて、勝因は押されるけれども、しかし御霊に満たされた歩みを全ての人がしているわけではないということ、そしてこの御霊に満たされることが本当のクリスチャン生活にはとても大切なことだなと思いました。悪い時代が私たちを再び法灯へと向かわせようとするので、すごく気をつけなければいけないと思いました。で、15節から、17節のところでおすすめとして、あ、ごめんなさい、避けるべき行動として、まあ、酒に酔う、また賢くない人のように歩むということ、これをすごく気をつけなければいけないと思いました。この世の調子に飲まれたり、また予的なもので渇きを満たそうとするならば、そこには法灯の道があるということ、私たちは機会を十分に生かして主の御心を悟っていかなければいけないということを教えられました。そして後半の部分で、私は今朝は教会の神様が望まれるこの教会の姿という、まあ、クリスチャン生活ということかもしれないんですけど、それをすごく19節、20節、21節で教えられました。教会のうちに誠の賛美が溢れなくてはいけないと思いました。使徒賛美と霊の歌とあるんですけど、まあ、本当にこの古くからある歌、また霊感によって歌われている歌、それらの歌、バランスよく教会の中に賛美が溢れ、また心からの賛美が溢れていかなければいけないと思いました。またこのすべての状況、物事をイエス・キリストの名のゆえに、私たちは父なる神に感謝しなくてはいけないし、またキリストが成してくださったこと、またキリストゆえに互いに従い合わなくてはいけないということ、これが教会の本来の望まれている姿だなということをすごく今朝は思いました。以上です。
はい、私は教えられたことが18節で、この酒に酔うということと御霊に満たされるということが、対比されているところに目が止まったんですけども、やっぱり酒を飲むのはこの心を満たすしたり、まあ、この気分を良くするためだと思うんですけども、そういうこの心が渇くときには本当に賛美や感謝を持って聖霊によって満たされる必要があるなと思いました。また特に19節の互いに語りというところに目が止まったんですけども、まあ、もちろん感謝や賛美は、まあ、一人でできるんですけど、互いに分かち合ったり信仰者同士が分かち合うときに、これもまた聖霊が私たちの心に満たされる一つの道であるということを教えられました。以上です。はい、それでは最後に具体的に生活に適応し、また分かりやすいタイトルなどもつけていきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきたいと思います。できた方からどなたでもお願いいたします。
はい、私は昨日から韓国から高校時代からの友達が家に来てるんですけど、友達を救いに導くために今日の御言葉を通して聖霊に満たされ続けていなければいけないということを示されました。お酒を飲めば飲むほど酔っ払い、またその酔っ払った状態がずっと続くように、聖霊様にずっとずっと満たされて、また聖霊によったそういった状態になるために、聖霊様をまたまた飲んで飲んで満たしを受けて受けて、それを続けなければいけないんだということを示されました。ですので、この朝の時間だけディボーションや祈りを通して聖霊に満たされるのではなくて、彼らと一緒にいる時も祈る心で聖霊様をずっと求めることであるんだなということを思いました。今日の一日はそういうことを実践しながら、彼らと交わりをしたり、証しをしたりしていきたいと思います。以上です。
はい、私はこの悪い時代にあって、勝利の鍵はやっぱり蒼天礼拝にあるんだなということを今日は感じました。これは霊的な戦いだから、自分の力で戦うのではなくて、 主の御心が何か、いつもディボーションして悟り、そして朝、主を賛美し、一日を主にお捧げするときに、聖霊様によって力が与えられ、すべての状況で感謝することを選ぶことができる。そして主に従っていくことができるんだなということを、今日はつくづく教えられました。その時その時でいろいろな問題はあるんですけど、礼拝をして主に捧げてしまったら、その問題はそんなに大きくない。だけど、その一日を主に捧げなかったら、本当に悪い時代に飲まれてしまうんだなということを感じて、改めてこの一日、朝を大切にし、一日の勝利を主によって与えられていきたいなと感じました。以上です。
はい、私は、まあ、教会全体で祈ってる祈りが全然というか、なかなか答えられなくて、なんかこう失望が教会のうちに溢れている状況。この中で、まあリーダーというか、この牧師たちってどういう態度を取るべきなのかなということをすごく今朝は思っていたんですけども、その中で、本当にこう、聖霊様に満たされなさいということが、これが一番重要で、本当にただこれに尽きることだなということを今朝は思いました。本当にすべての状況をキリストの名によって感謝して、また主を賛美して、そして互いに従い合うこと、これが本当にすごく大切なことなんだなということを今朝は教えられました。それからもう一つ、16節で機会を十分に生かして用いなさい。クリスチャンは機会を、チャンスをものにしなければいけないということ、それを今朝教えられました。いつ福祉的な働きを始めようかなとずっと祈ってるんですけども、この御言葉を通して今そのチャンスが十分に与えられていること、それを思い起こしていただきました。今このチャンスを逃してはいけないということをすごく今朝教えられました。感謝します。
はい。今日は私は、まあ、悪い時代にあってクリスチャンはキリストにフォーカスし、聖霊に満たされる生活が大切だと教えられました。今、宗教、政治をタブーとされている職場で、勤めております。今日の本文を通して、自分のうちにおられるイエス様が、実は、この自分の勤めている職場におられることを教えられました。イエス様にその職場で働いていただくために、私自身聖霊に満たされ、キリストに絶えずフォーカスするとともに、職場の方々のために取りなして、今日職場に臨もうと思いました。以上です。
はい。私は御霊に満たされるんですけども、そのために、特にこの互いに語りというところを今日は、示されました。いろいろ最近やることが多くて、他の人たちと一緒にゆっくり時間を過ごす、話したりする機会がなかったので、こういう時間が本当に必要だなというふうに思いました。また、21節においても、教会の中でも、本当に主を恐れたとんで、すべての人と良い関係を持つべきだなというふうに思いました。結構話しやすい人と喋ってしまうんですけど、やっぱりイエス様がその人のうちにおられるということを悟って、どんな人とも良い時間を過ごせるようにと、思いました。以上です。それでは一言祈らせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。今日も私たちが御霊に満たされて、そしてあなたに賛美し感謝し、そのような中で本当にはっきりと今日も悟り、そして、それに従っていく一日となりますように祝福してください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では皆さんどうもありがとうございました。
知らない民に主よ恵み 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。